もしもし、テレフォン人生相談です。
どうも。
よろしくお願いします。
お世話様になります。
はい、今日どんなご相談でしょうか。
私、3人いるんですね、子供が。
お子さんが3人、はい。はい。
その3番目の息子のことなんですけど。
はい。
はい。まあ、結婚はしてます。
息子さんが。
はい。
はい。
それで、嫁が、1ヶ月前ですかね、1ヶ月も半ぐらいになりますか、亡くなったんですね。
はあ。
はい。自殺でした。
はあ。
はい。それで、赤ちゃんが、もう3ヶ月の赤ちゃんいます。
はい。
はい。もう49日、終わりました。
はい。
はい。それで、ちょっと一人娘なんですよ。
はい。
はい。それで、うちの息子を養子にっていうことを、ちょっと口走ったんですね。
はい。
養子に来ないかっていうことで。
養子に。
養子にね。
はいはい。
まだ結論は出てないんですけど、
はい。
ちょっと反対なんですよね、私は。
はい。
はい。ただ、まあ、孫がいるし、今向こうの両親に、まあ、見てもらってる状態なんですよ。
お孫さんを。
そうです。
はい。
で、向こうの両親はお父さんが76です。
はい。
で、お母さんが73なんですね。
はい。
で、まあ、うちにいて見ていただいてるんですけど、ちょっとお父さんが薬を飲んでるんですよね。
何か持病がある方なんですか。
そうですね、はい、もう前からなんみたいなんですけど、それでもう76ってなるとね、なかなか大変なんで、で私もちょっと主人が脳溢血でもう10年前にうちにいるんですね、
はい、
在宅してるんです。
はい
はい。それで私が面倒見てます。
あなた様のご主人は10年前に脳溢血をやられて、
はい、
でお家にいらっしゃる、
はい、
でそのご主人の面倒をあなた様が見てらっしゃる、
はい、そうです。
はい、
はい、
ちょっと話を整理していいですか。あなた様には3人のお子さんがいらっしゃる。あなた様今おいくつでしょう。
68です。
68歳。
はい。
でこの3番目の息子さんはおいくつですか。
36歳です36歳。はい。
この亡くなられたお嫁さんとのおいくつだったんですか。
一つ違いの
35歳。
はい。
で自殺という形で世を去ってしまった。
はい。
で3ヶ月のお子さん、男の子ですか、女の子ですか。
女の子。
はい。女の子いるのに去ってしまった。
そうです。
自殺の理由っていうのは今わかるんでしょうかね。
心の病気ですね。
育児ノイローゼ
ような感じですね。はいはい。
前からそういう兆しがあったってことではないんですか。
どうでしょうかね。ちょっとよくわからない
その辺
は
わからない
けど、
まあ息子さんは何か感じた
かもしれませんけどね。感じてると思いますね。
この息子さんは恋愛結婚だったんですか。
そうです。
じゃあ前から知り合ってたんですよね。
そうですね。もう11年結婚して。
結婚して11年。
はい。
じゃあもう学生さんの頃から知ってたんですかね、お嫁さんのことは。
20歳頃からだったと思います。
20歳ぐらいから出会って、
はい、ずっと子供はいなかったんですね、10年ぐらい、
はいはい、
で初めても10年目に、
はい、
っていうな感じで。
じゃあ喜ばれたでしょ
う。そうですね。もう本当向こうの両親も初めてなんです。
はい。
初めてね、もうお孫さん持ったんですよ。だから手放したくないってね、なんかうちにじゃあ持っていこうか、ちょっとお母さん疲れてるから私ちょっと2、3日大丈夫ですよっていうことになると、
はい、
いや結構ですっていうふうになっちゃうんですよね。
なるほど。で、あってはいけないことが起きてしまって。
そうです。
奥さん、お嫁さんは世を去ってしまった。
そうです。
で、いやまず本当に息子さんの気持ち考えると何とも言葉が出てこないんですけども、 で、この養子にしたいというのは、
はい、
この三男の息子さんを、お嫁さんのご両親が養子にしたいと、
はい、
言って、で、はい、一番問題なのはこれ息子さんの気持ちなんですけども、
はい、
息子さんは何とおっしゃってるんですか？
向こうはお金持ちなんですね。
はい。
結構財産もあるし、
はい、
ということで、お金のそのあれ勢いで行ってみようかななんていうような、ちょっとくじばしったこともあるんですよ。
はい。
うちの方は3人息子がいましたけど、
はい、
ちょっと事故で真ん中の息子が亡くなってます。
あ、そうなんですか。
それでまあ長男が一人になってしまうっていうことで、
はい、
まあ、長男も結婚して子供いますけど、
はい、
まあ、男の子ですけどね。
はいはい、
はい、
真ん中のお子さんおいくつの時に亡くなったんですか？
26歳です。
交通事故？
そうです。
あ、はい、そうですか。
そういうようなね、状況があって、ちょっと私にはね、返事しきれないんですよ。だ今っていうことではないだと思うんですけどね。
あ、これから先ということですか？
そうですね、
はい、お母様としては、お母様の気持ちで、あの、養子になるのは我慢できないという部分のご相談なのか、あるいは、息子さんの人生のためには何がいいのかっていう相談なのか、どちらでしょうね。
ために、まあ、幸せになってほしいやとね。
息子さんの幸せのために何がいいか。
ただ今まだちょっと考えが揺れてますね。
はい、
はい、
その揺れてる部分を含めてご相談ということでしょうかね。
そうですね。
はい、わかりました、それでは今日の先生紹介したいと思います、はい、幼児教育研究の大原恵子先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは。
あ、こんにちは、お世話様です。
あの、こういう時にね、なんですけども、はい、結構ずかずかとあなたの中に入っていきますけれども、はい、ちょっとわからないんですね、はい、というのは、
はい、
今ではないんですけどねっていう話で、この養子の問題を持ってきもらいましたよね、
はいはい、
で、亡くなってまだ1ヶ月で四十五日運動をやってる時に、
はい、
こういう相談をなさるっていうあなたの心理的なものが私にはちょっと理解できないんですね。で、それはね、
はい、
その養子云々ではなくって、もしかしたら、息子さんがですね、あの、養子の話をしたと。そしたら、言ってもいいかなって言ったその言葉。言葉がですね、
はい、
極端に言うと、あなたの中に、息子に裏切られたという寂しさ
が、
今日の相談の内容ですか？
はいはい、それもありますね。そうですね。ちょっと冷たいです。
冷たいんですよね、息子さんが。
冷たくなりましたね。
それがあなたにとって気になるんでしょ？
気になるんです。
で、その冷たくなったとあなたがお考えになった、感じたものはどんなものですか？
やはり、この話してても、私の方ではなく向こうの方が大事っていうような感じの。
なるほど。
向こうに行って、はいはいってよく話をね、するような子ですね。私にはいいよいいよっていうような感じになっちゃって、向こうでは結構何でもこうするような感じでした。
何でもってどういうことですか？
何でもっていうかね、
うん、
あの、買い物とかお母さんを車に乗せて行ったり、そんなような時もありますね。
それが自分の中にいたたまれなく寂しいし悔しいし、
はい、
なんでそこまで向こうを見るんだっていうことでしょ。
そういうこともありますね、
はい、ということはもう一回まとめます。今日の相談っていうのは、
はい、
養子ではなくって、
はい、
こうしてこの1ヶ月間で息子がガラッと変わってしまった、
はい、
今後私との関係が薄くなってしまって、
それもありますね。
それもってことは他にまだあるんですか？
マンションをね、
はい、
買うときに向こうの両親が少し建て替えてくれてるんですよ、うん、それでかなっていう、私はあの、向こうの両親をよく知ってっていうような感じにしてるのかなと思ってね。
あの、人が瞑想して自分が何が原因かわからないけれども、常に感情がイライラして思うようにいかない時っていうのは、独善的な自分の納得する考えでことを収めるっていうんです。平たく言うと、あなたの場合に、この息子 なぜ急に向こうに、その時には、このお嫁さんがこういう状態も全部忘れて、息子だけをあなたは見てるんですね。
はいはい。
ね。で、はい、息子が向こうの親について行って、はい、買い物まで一緒にしている。
はい。
なぜこんな冷たくなったんだろうとあなたはまず思います。
はい。
でも、いや、もしかしたら、この買い物も云々も、そうか、マンションの時にお金を出してくれたから、
はい、
それかもしれない。そうにあなたは思うわけですね。
そうです。
そうしてあなたの中で、息子さんの事実を見てなくって、自分の心の寂しさと、怒りと不安の中で、今毎日生活してるんではないですか？
当たりです。
そうですか。
はい。
そうしますとね、これは、まず息子さんが、十何年一緒に生活した妻がですね、
はい、
子供を残して3ヶ月で、
はい、
自宅で自殺したんですか？
そうです。
そのショックさってのを、私たちは想像しようにも耐えられない何かがあるような気がするんです。それを、まずお母さんは考えるべきだと思うんですね。自宅で亡くなったっていうショックさと、しかも3ヶ月で、また僕とあれだけ10年間、十何年間付き合った彼女が、家で自殺したっていうこの息子さんの35年間を、もう根底から崩れ落ちる経験を彼はしたんですよ。それを考えたことないでしょう、お母さんは。
はいはい。
そこを思いやってやった場合に、
はい、
非常にこれを簡単に片付けられないんですね。そうすると、誰にすがっていけばいいかというと、やっぱり妻の方の実家になるような気がするんです。つまり何故かというと、お孫さんを預かっていますから。ね？その時にあなたが親としてですね、あなたのお気持ちは絶対わかります。わかるけれども、息子の心を助けるっていう位置に立った場合にですね、養子とか買い物の運動よりも、この息子がですね、健全に立ち上がってほしいと思う気持ちが親としてありませんか？多少財産があるから、息子はって思うとか、一切お金とかそういうことではなくって、最愛なる妻が、自ら命を絶ったっていうことは、すごいショックなものだと思うんですね。その亡くなった妻に対する、食材か開墾の情か、これだけ妻が苦しんだの僕は分かる、いろんなことが出てくると思うんです。そのために何をしたらいいかというと、両親をですね、僕ができる限り、見てあげるって気持ちも私は分からないではないんです。そうして、可愛い息子があなたに立って、息子が心が軽くなるならば、という気持ちも見方はできませんか？
そうですね。
その時に息子さんはあなたがですね、いいよ、あなたが辛かったならば、向こうの親を見てあげてねって、お母さんまだ元気だからって言ってあげたならば、息子さんはまた振り返ってあなたにも手を合わせると思うんです。優しい息子さんですから。そうすると今ね、養子とかを産んではなくって、まだ亡くなって1ヶ月なんですよ。息子さん自身が心を整理できないと思うんです。息子さんは今、本当に苦しいと思います。それを今助けてくれるのは、向こうの実家で自分が整理して心を癒すことだと私は思いますけども、先生いかがでしょうか？
もしもし？
はい。
一人娘亡くされた相手のそのご両親の心の傷というのを感じて息子さんも行動していらっしゃると思うんですよ。ですからまずそのような優しいお子さん育て上げてお母さんよくやられたと思います。で、あとは彼がどういうふうにこの人生の荒波乗り切っていくのか、その背中見ていてあげる、そんなお母さんでいてほしいなというふうに今話を聞いてて思いました。
はい、わかりました。
はい、失礼します。
失礼します。